I am good at speaking English. I am also good at speaking Japanese as well. Because I'm doing Hiraku service learning. 世界があなたの study buddy. 日本語も英語ももっともっと話したくなる。
Hiraku のスポンサードでお送りします。
お送りします。
うまい。
みんなよろしくね。僕は幸せだよ。
奏でる細胞。
奏でる細胞はサイエンスと音楽を愛する2人がアメリカ・インディアナから楽しく奏でるようにおしゃべりする番組です。
こんにちは、ゆりかです。
こんにちは、朝日新聞元配達員のタツです。
素晴らしいと思いますよ、タツさん。
ということは、あの新コーナーからいきますよ。
はい、
今回からシーズン3になります。いいですか。で、CM も今回から、新しい CM、開くを流すことになってますので。
あら、まあ、社長自ら作ってくださるの？
はい、作りました。そしてですね、おなじみの畑中内科の CM はですね、番組の最後に流します。
そう、おなじみよね、もうね。うん、
なお、畑中さんは、私の、命の恩人なので、まあ、世界一頼りになる医師にね、多くの方が巡り会えると嬉しいなという気持ちで、スポンサーをしていただいておりますので、金銭のやり取りは一切ないということをお知らせしておきます。
もちろん。
シーズン3もですね、毎月参加しているあのイベントからスタートしたいと思います。このイベントは、毎月10日の科学系ポッドキャストの日に合わせて、約20番組が同じテーマで配信するイベントになっています。集まった番組をですね、プレイリストでまとめて聞けてしまうという楽しい企画になっています。プレイリストはですね、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひ聞いてみてください。
はい。
今回のホストは、りょうちゃんですね。宇宙話の、あとは隣のデータ分析屋さんという2つの人気番組を持つ佐々木亮さんがホストになってます。気になる共通テーマは？
地球。
そうですよ。地球になってますね。で、亮さんとは、すでにいろんなコラボをやってまして、奏でる細胞でも、宇宙話でも、サイエンスディスカバリーでも、僕らのコラボが聞けますね。
はい。
では、シーズン3がスタートということで、大切にしたいことを発表します。シーズン3では、言葉とコミュニケーションを大事にしていこうと思います。
ありがとうございます。私の研究の方に寄せていただいて。
はい。シーズン1ではですね、奏でる細胞の奏でるの部分、つまり、音楽に焦点を当てるものが多かったですね。
うん。
シーズン2では細胞、つまりサイエンスや宇宙、学びに焦点を当てるものが多かったと思うんです。
そうですね。たくさんのゲストが来てくださってね。
そうそう。そのどちらも大切にしながら、シーズン3ではですね、細胞と細胞をつなぐ、つまり人と人とをつなぐもの、言葉とコミュニケーションを軸に番組をやっていきたいと思います。
随分私に寄せてくださって本当に感謝してます。ありがとうございます。
もちろんですね。だからゆりかさんを前面に出していきますよ。で、これまでいろいろやってきて気づいたこと、特に僕の心に響くものはですね、言葉と人と人とのつながりということがわかりました。そういうのをね、今まで振り返ってみて、やっぱり大事なのは言葉とコミュニケーション、これをね、一番の軸において続けていけるように、ゆりかさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、僕もね、この活動を通して、このポッドキャストを通して、より良い自分をね、こう磨いていけるように、そしてプラス、皆さんの睡眠の質がですね、良くなるように願いながら進めていきたいと思います。
そうよ、人生の3分の1寝ることになるんだから。はい、もしくはもうちょっと寝ることになるんだから。
ね、ゆりかさんも睡眠大事にしてて、僕らも。
すごい大事にしてるよ。
今年の一番最初の予言でですね、睡眠を大切にするためのコツをですね、話してるんですけども。で、シーズン2を振り返って、一つの一番大きなハイライト。これはですね、神田大輔さんでした。
そう、出会うことができてよかったね、たつさん。
本当いろんなゲストに来ていただいて、もう全員ハイライトだったと言いたい気持ちもあるんだけど、あとね、ポッドキャスト、朝日新聞の方のポッドキャストで大輔さんがね、奏でる細胞に出た時の裏話を話してくれていました。で、奏でる細胞には番組に合わせて準備をしてきたとおっしゃってました。
はい。
つまりね、 そのいろんなところでゲスト出演する機会があるんですが、神田大輔さんはこの奏でる細胞の出演にもね、他の番組と同じように差を全くつけずにしっかりと準備してきてくださいました。その誠意っていうものはやっぱり向き合った時にね一番感じました、で僕はそのきちんと準備してこう誰かの時間をもらった時にですね、しっかりと準備して臨むという態度がものすごく勉強になりました。みんなが大輔さんを好きになる理由っていうものが本当によく分かって、僕も大輔さんのことをすごく好きになりました。
お慕い申し上げてるのね。
うん、そう。なのでこれだけ素晴らしい時間を持たせてくれたんで、僕はね、学んだことは取り入れていく姿勢でやってきましたので、
はい、
この新コーナーやっていきます。いいですか。今回、前半部分では地球に届けたいアメリカニュースを話します。
はい、
そして後半ではですね、地球といえば地学部ですよね。
あら、まさかの、まさかの私の。
はい。はい、なので、後半ではゆりかさんの高校時代、誰も知らない地学部天文班の活動を紐解いていきたいと思います。
知らなくていいんだけどね。
はい、そこには、16歳のゆりかさんの純粋に科学を愛する思いがあります。
あら、そんなまとめ方ありがとうございます。そうね。
はい。大丈夫ですか？
うん。シーズン3を私のその研究に寄せてきたっていうことが、うん、もしかして何？シーズン1も2も3のためにあったってこと？
うん、そうですよ。これからどんどんどんどん。
知らなかった。なんで突然ポッドキャスト始めたんだと思ってたけど、うん、そういうことだったの？
そうですね。そちらに寄せていこうかなと思う。
時々私、
う
ん、気づいてるんです。ポッドキャストで、まるで自分の意見かのごとく、私のお話してますよね。
そうそう、ね、普段から話してるから、
もうゆり
か
さんの成果が現れたなと思って、
ゆりかさんの考え、ゆりかさんの心にあるルーツのもので、僕が学んだものと自分がもともとあったものと本とかから学んだものの区別がもうね、
本
つかないです ね、
うん、ね、はい、私の特技でもありね、タツさんの特技でもあるよね。
もう長くなっちゃうだけだから本編入りましょうか。
はい、
行きましょう。皆さんお待ちかね、行きますよ。このコーナーから行きます。 You have to
tell this to
大輔さん。
このコーナーでは日本に絶対に届かない日常すぎるアメリカのニュースを現地から朝ポキの神田大輔さんに伝えたいという気持ちだけで素人が勝手に配信するニュースアワーです。
ニュースアワーね、ニュースアワーですか。タイトル名だけは大輔さん公認ですけど、内容に関しては大輔さん全く知らない状況なので、責任はもちろんこちら側にありますので、そういった気持ちで聞いていただければと思います。うんうんうん、いいですか？
うん、
では、まずね、このニュースアワーとかニュースアワーって言いながら、僕なんか、ルー大輔、ルー大柴さん。
ルー大輔さんではない。ルー大柴さんみたいになっちゃう？私大好きよ、ルーさん。
マジで間違っちゃった。ちょっと、ヤッホーで調べてないのに、ルー大輔さんになっちまった。ルー大柴さんのね、トゥゲザーしようぜ。
大好き。
ヤブカラスティック。
もう大好き。
超有名でしょ？
うん、
あれで、もうルー語の中に今回いただいたテーマの地球がないかなと思って地球ね、調べたらありました。
何何、
地球ホットか。
最高。いきますよ、
はい、あとは環境ダーティ
ー、環境汚染。
そう、はい、あ、全部答え言ってみてね、温室エフェクトガス、
温室効果ガス、
はい、産業トラッシュ、
産業廃棄物、
はい、でこれをルー・オシバさん的にまとめると、アースにジェントルでハートにリメインするルー・オシバさんなんです。
そうなのね。
うん、そう。で、それ以外で、そのあたりで僕好きだった言葉がこれ。格差ソサイエティ。今回地球のテーマで浮かんでたのが、少子化なんですよ。で、ルー語の中に少子化ないかなと思ったら、少子化はなかったんですけど、僕が面白かったのは、ヤングの人もベイビーをボンするのを考えちゃうよね。って言ってたのね。
なんでちょっとルー語を福山っぽく言うの？
ヤングの人もベビーをボンするの考えちゃうよねって。
よくわかんないけど、すごいいいと思うよ。
やっぱりさ、こう環境が揃ってなかったりさ、この少子化の時代をこう切り込むと、ルー語で切り込むと、ヤングの人もベビーをボンするの考えちゃうよね。俺ちょっと受けたんだけど、これ
面白いと思う、はいはい、これはいいと思う。
でこれに関わるニュースをですね、大輔さんに届けたいと思います。いいですか。
はい、
私父親の実態調査をお話ししたいと思って調べてきました。
はい。
このアメリカ、僕たちの住んでいる近くにあるプレスクールがあるんですけど、プレスクールっていうのはもう2歳ぐらいから預けられる学校ですよね。
そうね。おむつ外れるか外れないかぐらいから行けちゃうんだよね、はい、
そう。でちょっと正式な名前言っちゃうともうバレちゃうんで、101匹ワンちゃんプレスクールって呼びます、
ね、近い近い、
うんうん、101匹ワンちゃんプレスクールの金曜日午後3時のお迎えに何人父親が来るのかという大きな問題ね。
そうよ。
これを日本に届けます。
3時、うん、
ですか。でこの前の説明としては、この101匹ワンちゃんプレスクールの先生レイチェル・コーエン先生は教育学修士、そして非常に優秀な上にみんなを守る正義感がすごいです。
そうなのよ。
わかります。赤ちゃんをアメリカで預ける、まあ、2歳の子供を預けるって考えた時に一番大事なのは何ですか。安全性でしょ、うん、この安全性を解決するためにこの立地条件が素晴らしいの。この101匹ワンちゃんプレスクール隣が消防署です。
そうそうなの。
ね。だから消防署が出発するうわーんつって出発する、皆さん窓際に寄って子供たちが
手を振るの
行ってこいってね、
そう
やる素晴らしい環境の中にあるんですよ、
ね、そうね。アメリカの消防署は警察もこういつもねこうい
るから
ね。
そう考えると、あの何か事件があったとしても隣だから、
そう
消防署助けに来る人が必ずいるわけ、うん、こんな安全な立地ないじゃん。で最高だと思ってうちらも預けたわけ、うちらの子供をね。そしたら、まあ、僕たちの、その生活スタイルで行くと、朝は僕が連れて行く。
うん。
で、帰りはゆいかさんが迎えに行くという生活だったんですけど。
そうね、その当時ね。
で、その年齢の子供の、最後の時間は3時ぐらいなんだよね。
うん。
で、3時に迎えに行くと。で、僕がいつも預けに行ってて、ゆいかさんが3時に迎えに行くと。
うん。
やっぱり3時にさ、仕事を切り上げて迎えに行くってなかなか難しいわけよ、僕としては。ところがゆりかさんが僕にこう伝えてきました。3時の迎えパパが大半なんだけどと。
そうそうそうそう
ね。
うん。
嘘でしょと僕は思って、うん、本当にお父さん方 半分ぐらいはそうなのって言って、むしろ半分ちょっと超えるぐらいだよと言われて、
うん、
そうなんだと思って知りたいなと。その現状ね、信じられないわけ。金曜日の3時に保育園の迎えがね、ほとんどが旦那さんっていう状況。僕日本でも1歳の時の1歳の子供を保育園に預けてて、まあ朝迎えに行って、あそこはさ帰り7時半ぐらいまで預けれたじゃん。
そうだね、日本だと延長保育お願いしてたもんね。
7時半の迎えだとやっぱ仕事が終わって行けるからいつも迎えに行ってたんだけど、
でも、ね、まあ、9割お母さんだったよ。どんな時間も
僕ともう一人しかいなかったもん。
そうだ、クラスに9割9分ね。そうね、
俺お父さんで迎えにその時に来てたの、あるね、自営業の方だよね。自営業の方ぐらいしかいなくて。
そうそうそう、自営業の保育園の向かいでビジネスなさってる方だったね、
う
ん、
そうそう
そうそうそうそう、
あの方ぐらいで、あ、うん、ほとんどのお父さんに会うことがなかったのね。
そうかも、150人ぐらいのうちの2人かもしれない。
もうだから数少ない迎えに行くパパだったんだけど、うん、まあ、朝も預けに行くのでもうパパ少なかったよね。
そうね、う
ん、でゆりかさんはその博士課程、僕が終わった後ゆりかさんのが博士課程の最終学年だったから、その1年間は僕の方が
保育園、ね、
できるだけね送り迎えするようにしてたんだ
よ、うん、
だけどこうアメリカに来て3時さ、まさか3時の、ね、迎えにそのお父さんばかりって思って、
うん、
そんなことあると思って行ったわけですよ。大輔さん聞いてくださいよ、うん、そしたら6割お父さんだったね。5台ぐらいしか並ばないじゃん、そこの車に迎えに来るの。そうすると3台は大体お父さんで、
全部ねバックパックを背負って、
うん、
親が来るのを玄関で待ってて、うん、そして、まあ、寒い日も雨の日もあるから、うん、中で待ってるわけ。そして車の機種を教えてるから、先生には、先生はこう、あ、白い車が来た、ナンバープレートなんだ、あと、まあ、どんな車かで大体もう分かっちゃって、なんとか君おいでって言うとその子がパッと来て、
ドアトゥドアね。
そうそう、ドアトゥドア、ほんとちゃんとシートベルトまで締めてくれる
車の、なんていうのかな、ドライブスルーみたいな感じで、 そこの建物の横につけるとドアが開いて、そこから子供がね来てくれるような感じで 5,6 台並んで、で僕はちょっと本当にその先に車を止めて、
あ、そう、ドライブスルーから外れて観察をしてたのね。
子供と一緒にそこでなんかお菓子なんか子供に食べさせながら、
うん、
ちょっと、あの、うん、お友達みんながさ、帰るの見てようよっていう風に言って、うん、一緒に見てたわけ、
うんうん。
いや、ほんとくるくる、ま、くるくる、お父さん多くて6割ぐらいになったのよ。
そうか、
うん、すごいなと思って。
そうね、私たちそういうのに慣れちゃったけど、大輔さん聞いてくださいって感じね。
そう、これね、俺後から思うと結構すごいなと思ってて、あのその後ね、やっぱ3時に迎えに行くじゃんか、
うん、
でそれも3時に俺迎えに行けるようにこう仕事のシフトみたいなの少し変えたわけ、
うん、
朝早めに行くようにして金曜日はこの日は帰れるようにするとか、木曜日とか水曜日の実験を少し長くするからやるとかっていう風に思ってたんだけど、
うんうん、
実際さ金曜日のシフトってだいたい3時ぐらいに帰る人多いのよ、
うん、あとね、迎えに来るお父さんがスーツ姿とかじゃなくて、うん、もう半ズボンでスポーツシューズ履いて T シャツ着て迎えに来てる人多いよね。
そうね、
そう、なんか仕事着っていう感じじゃないのよね。
まあ仕事にスーツ着てる人もあんまりいないしね。
でもさすがにあのジャージの半ズボン履いて仕事に行く人はいないから、
あれは仕事帰りじゃないのか。
だからもう朝から産地を待ってんじゃない、うん、子供が帰ってくるのを待ってんじゃない。
まあそうね、言いたいこと本当にいっぱいあるのよ、あそこの、まあ、レイチェル先生の素晴らしさとかね。
そうそう、レイチェル先生っていうとなんか若い先生想像するかもしれないけど、うん、多分御年、うん、どう考えても70代後半なのよ。っていうのは、
まあ、70代入ったばかりぐらい、うん、
そうだって私たちと年同じぐらいの人が通ってたってんだから、うん、あの保育園に。
そうね、そう。
だからもう下手すると
お母さんたちが実は私ここで育ったのよっていう人、うんうんうん、いたもんね、
うん、結構近所の子もそうなんだけど、そのお母さんの世代もがそこで、でレイチェル先生が、オーナー兼先生で、先生レイチェル先生が全部やってんだよ、ね、すごい励ましてくれるんだよね。
めちゃくちゃいい人なんだよ、
うん、
で、まあ、それもあんだけど、
うんうん、
でシフトも自分で行けるようにして何回か行ったの。で俺ずっと行けるようにしたじゃんか、
うんうん、
常に金曜日はもうそこに行けるようにしたじゃんか、
うんうん、
で気づいたことがあって、やっぱりみんな金曜日それぞれの時間で帰るから、早く帰り始めるとなんか俺いろいろ誰かに何か言われると思ってたの、
うん、あ職場でね、タツさんの職場で、
うん、だけど3時に迎えに行くってことは2時20分ぐらいに切り上げて帰ってこなきゃ俺帰ってこれないじゃん。
そうね、うん、
それあのワンシーズンやったの、
うんうん、
誰にも何にも言われなかったね。
いいね。
でもほら研究者って言われなくてもやっちゃってるから、土日だって勝手に行っちゃうし、
うんうん、
そういうのをやってたところから、あこういう風にするんだと思って、で3時に迎えに行ってだよ、
うん、
そこから必ず公園に行くようにしたわけ、
うんうん、
そうするとその前に前後でピックアップしてたお父さんたちがその保育園から一番近い公園に来てたのよ。
うーん、
それで、あこのお父さんたちは3時にピックアップして一緒に公園に行って、
うん、
子供たちとの時間を、この金曜日の午後をね、
うんうん、
夕ご飯食べるまでの時間をこうやって公園で過ごしてるんだと思ったわけ。
うちの
一人と仲良くなったんだけど、
うんうん、
そのうちの一人は金曜日は奥さんの方が仕事だから自分がピックしてるっていうのもあったんだけど、
うんうん、
離婚されてたみたいな。
あそっか、うん、そうすると二つのうちを息子さんか娘さんは行き来しなきゃいけないんだよね、
うん、で直接聞いたわけじゃないんだよこれはね。だけどその離婚してる家庭で多いのは、うん、そのこの週末はこっちの家庭で過ごすとか、だからお父さんお母さん離れても子供は行き来できるような感じを保つみたいな。
これはねインディアナの法律で決まってるのよね、
うん、そしたらさその金曜日のこの時間のためにねお父さんが来るっていうことが結構大事なことであるんだなと思って、そういう意味合いもあるんだなっていうふうに思ったのね。でいろいろ考えて、で少し、語りたいことがあるんですけどいいですか。
どうぞ。
僕は、子供の頃の夢がですね、良い父親になりたいっていう夢を持ってました。
はい。
でこういうのをさ大きな声で言う大人ってあんまりいないなと思って、で思ってたんだけど、僕はねちょっとはっきり言いたいなと思って、で、うん、こう良い父親になるっていうふうにさ結構小さい時からの夢だったのね。でそれはもう科学者になりたいとかスポーツ選手になりたいとかもちろん思う時はあったけど、
うん、
そんなのより全然前に持ってるものだったのね、
うん、
でそれがすごい強い気持ちになったのが受験生ぐらいだったと思うんだけど、
うん、
キタキツネの生態を勉強した時に感動したの、うん、キタキツネは2年目の2歳の春に子育てをします、
うん、
北海道の大地で、でまず5 極寒の地なんで。
2年目で2歳ってこと？
そう。
生まれて2年目ってこと？
そうです。
あ、もう子育てが始まっちゃうの？
そうです。で、まずパートナー選びから大変なんですよ。極寒の北海道を生き抜くわけですから。
うん、
出会えないの、しかも。なかなか。出会った人をもう命がけで手に入れなきゃいけないし、守らなきゃいけないわけ。
うんうん、
で、春になると、そのパートナーと一緒の子狐が生まれてくるわけね。
うん、
で、この子狐を命がけで守ります。
はい。
いいですか？
はい。
すごいきちんと父親と母親が餌運びを両親でやるの。こんなにしっかりと子育てをする、まあ、動物、まあ、いるんだけど、他にもいるんだけど、キタキツネはその代表格なんだけど、
うん、
たった2年のキタキツネがこんなにかっこよく妻と子供たちを守っているのに、うん、20年生きてる俺何なのよって。俺20年生きてて何も持ってねえわと思ったの、その時。わかる。
そう、面白い。
そう。だから、まあ、振り返って、それを大げさに言うと、
うん、
大谷翔平なんか俺はなれなくてもいいと。
うんうん、
インディアナのキタキツネになれたら十分だと。わかる？
ちょっとよくわかんないんだけど。
この熱量わかんないか。巡り合えたパートナー一人と生まれてくれた子供たちを必死に守ってるキタキツネぐらいになれたら俺十分だと思ってた。
ああ、いいと思いますよ。うん。
ね。
うん。
もう40代になって、やっと2歳のキタキツネに追いつけたと。
うん、素晴らしい。
わかる、うん、でもそれで俺はすごい幸せだなというふうに思うわけ。で、科学教室とかでムツゴロウさんの真似をしてタツゴロウやってますけども、
うんうん、
動物が生きる姿を見て、
うん、
人間っていうのはどうやって生きるべきかっていうことを感じ取るこの瞬間、俺偽物とか嘘とかじゃないと思ってるわけ。その時子供ながら20歳ぐらいの自分ながらに感じたものって、
うん、
やっぱ大事なことだったんじゃないかなと思うわけ。そういう生き物の世界を科学的に見つめてきたから、こう自分がこうどう子供たちに向き合って生きるべきか、どういう父親像になるべきかみたいなもの、うん、それを僕はこの自然に持ってたから、それが自信になるのね。確実な自信として心にあるわけ。
うん、面白い。あなたキタキツネだったのね。うん、私やっぱチンパンジーよね。
チンパンジーのだから子育ての、
うん、私ほらずっと好きだったじゃない。
研究もすごいじゃん、
うん、ずっと好きだったじゃない。
うん、
なんかね、いろんなことがあったらしいんだけど、
うん、
でも未だに私は好きよ。あの、チンパンジーの研究。
はい。
そう、母子関係。だってあの、
いいよね。
うん。牛と牛の子供ですら、なかなかの母子関係作るよね。私はほら、母親っていう立場から、母子関係に注目していろんな動物見てきたから、うん、タツさん来た、来てね、見てきたんだって。
ね、
うん。でもそう、私ほら、チンパンジーは、のやつは、育児書代わりにチンパンジーの育児の、
うん、
やつ読んで
たじゃん。だからほら、うちらはさ、その、要は大学でもさ、
うん、
その動物の栄養とか生殖とかを研究するような分野にいたから、
そうそうそう。
だからうちらは自然に話せんだけど、
うん、そうそう。
そっから医学部に行っちゃったから、こうなんていうの、そういう話でさ、そうよねってなる人たちはいないわけ、あんまり。
いないの？あ、そっか、うん。そうね。私もずっとこの話は黙ってるよね。
そう。
よその方にはね。うん、
でもこの。
でもやっぱりなんだろう、動物に見る、
うん、
この、なんていうかな、子育ての仕方とか、
うん、
愛情とは言わないんだけども、
うん、
子供への気にかけ方っていうのは、
うん、
こう、なんていうか、原始的なものがあって、私たちが見逃してる何かがあるんじゃないかなっていうふうに思うから、
うん、
ついつい見ちゃうよね、
うん。
だって鳥の巣覗いたって思うよね。
そう、鳥の巣でさ、うん、親がさ、親鳥がだよ、2匹で交互交互で、餌運んでる姿見てもいいなと思うでしょ。
思うよ、思うよ。
やっぱり二人でやる共同作業だよねと思うよね。
うん。今年もね、ロビンが、あの、巣作ったよね。
うん。そういえば鳥の研究でさ、その、ジェスチャーもやるっていうのは最近、翼でこういう風にやると、パタパタってこの肩のあたりがパタパタって震えると、
うん、
もう一匹のつがいの方が、部屋に入る。巣箱。
え、ちょっとそれ、タツさんの観察？
違うの、あの、ニュースで見た。科学ニュースみたいなやつで、そう。
そうか、そうか、うん。ちゃんとお話ししてるのね。
そう。いいよね。庭で見るさ、うん、あの、小鳥たちの子育てというのもさ、うん、いいよね。
この間私、リスの愛のダンスを見たよ。
あすごい。
すごい感動した。初めて見た。ずっとリスは見てたけど、うん、あんな姿を私の前で披露してくれるとは、と思って。
結構攻撃的なやつじゃない？激しいやつ。
激しいダンスだった。こうメスに向かって、メスはキョトーンとしてんのよ。うん、で、オスが、とんでもなく激しいダンスを、 乱舞。もう。
なんか鳴き声もさ、なんか、キャキャキャキャキャみたいなやつでしょ。そうそうそう。ああ、わかるわかる。
そうそう。すごいダンスだった。う
ん、びっくりした、僕は。
どこで見た？
朝ジョギングみたいなのしてたらいきなり横でギャッギャッギャッギャッギャッってくるから、俺なんかす怒られてると思ったら、あ、求愛のそれなんだと思って。
あ、ご覧になりました？
はいはいはい。
そう、私もびっくりしたよ。
うん、そうね。
今年もまた見られるかしら。
はい。そうですね。
うん、
いやだから今回その地球っていうテーマだったので、こう少子化っていうところでアメリカのニュースとしまして、
うん、
このインディアナの私たちのすぐそばの101匹ワンちゃんプレスクールではですね、
うん、
金曜日3時のお迎えの大半が父親によって行われているというニュースをですね、もう他では聞けないこのニュースを奏でる細胞としてお届けしたいということでお話しさせていただきました。ね、地球問題、少子化、そして父親の金曜日3時お迎え問題ということでしたね。いかがだったでしょうか、ゆりかさん。
よろしいと思います。
はい、
そうね。ヤングの人もベビーをボンするの考えちゃうよねって言うけど、うん、ちょっとリスのダンスでも見て考え直してほしいな。
いや、どういうこと？どういうこと？
こう情熱的なさ。
うん。うん、少子化って悪いこと？実際。
どうなんだろう。
って感じだよね。だってさ、少子化じゃない方が絶対的にいいっていうさ、なんて根拠はないじゃん。
うん。ただ、その少子化
で目立つ問題はあるから、なんか、悪いみたいに思うけどね。
でもやっぱり寂しいことじゃない？子供が、を産むのを、ヤングがボーンするのを考えちゃうっていうのが、
うん、
やっぱりちょっと寂しいことじゃない？私は子供と一緒にいてとっても楽しいしさ、
うん。
で、ほら、私の最終的な目標っていうのは、あともう少し金銭的余裕ができたら、もう一人欲しいなと思ってるのね。
うん、
の自分の子供じゃなくても欲しいなと思ってるっていうか、育てたいなと思ってるから、どんな年齢の子でも、うん、そうだから子供が近くにいるっていうのは、
うん、
楽しいことなんだけどなって、それを嫌がるような社会が出来上がっちゃったっていうのは、
うん、
やっぱり悲しいことだと思うよ。
そうだね。
もうちょっと楽しい、
つまり少子化をこう全体的なこう社会として見るんじゃなくて、一人一人の心として見た時に、もし若い人たちが
ためらっちゃったりするっていうい
う社会構造だとちょっと寂しいなっていう話だよね。
そう思うよ。
うん、そうだね。それはそうだ。
そうね。そうすると大輔さんに伝えなきゃいけないこといっぱいあるね。こう例えば私たちの近くには血のつながらない子供を育ててる人たちもたくさんいるし、
うん、
あとは何だろう、旦那さんが連れてきた子供を育ててる人たちもたくさんいるし、
うん、
あとはもちろん不妊治療っていうのもここまで進んでるのかっていうぐらいに進んでるし、
うん、
いろいろな形の家族、いろいろな形の親子関係があるなと思っていて、
うん、
それはもしかしたらもう私が日本を離れちゃったから日本でもそうなのかもしれないんだけども、
うん、
こう改めていろいろな家族の形っていうのをここで見ることができてるなと思っています。うん、だって学生さんとかに家族は何人ですかみたいなすごい簡単な日本語の質問をするときにすごく考え込んじゃうのよ、学生たちが。あら、しちゃいけない質問だったわと思って、正しいこと言わなくていいのよっていうふうに言うのね。いやいや先生数えてるんだって始まるわけ。そして、
うん、
お父さんが連れてきた子供が何人でとかっていう計算が始まるわけよ。そして今一緒に住んでんのは何人でとか言って、
うん、
そしてあれ私8人兄弟いるとか言って、うん、あーはーとかって言われるのね、
うん、
すごいよね、考えてみるとね。答えたくないことは答えなくていいんだけどって言うけど、
うん、
まあ正直に答えてくれるよね、8人いますとか言ってね。
そうね。
あの日本語のクラスでね、
そういうあの文例の中で日本語練習するからね、
うんうん、
私の家族っていうような単元があるんでしょ。
そうそうそうそう。いやもちろんね、嘘ついてもいいのよって言ってんのよ私はね、
うんうん、
面白かった。
面白かった。なんかね、その少子化っていうところの、うん、なんかその個人的な思いみたいなところに、
うん、
ほら世界全体で見るとさ、あの、うん、先進国というかある程度教育費が高い国っていうのはもう日本だけじゃなくて一様に少子化進んでるでしょ。
うーん、
アメリカもどんどんどんどん減ってんのよ。
子供が高級品とかっていう風な言い方された時に私とっても悲しい、うん、あの見出しだなと思った。 新聞だ何かの見出しで、
うん、
もしそう思ってる人が数人いたとしても、うん、それがなんか見出しになったりだとかそういうのがタイトルになったりすると、うん、そういう影響力って出てくるんじゃないかと思って、そういえばお金かかってるなーとかって、なんていうかな、改めてそういう言い方をするっていうの、
うん、
あのコスパとタイパっていう言い方も日本にあるんでしょ。
これだからちょっとこれ
あえて言わなきゃいいのに。
じゃあ一つ問題出していい、
うん、
少子化進んでんのはアメリカのどの州でしょう、
う
ん、
都会。
都会って言われたらじゃあニューヨークが一番進んでますか。
いや、ニューヨークは移民がいるからそうじゃないと思う。
出生率ね、移民とかの問題じゃなくて出生率の問題で言うと僕結構びっくりしたの、
うん、
今回調べたのね。地球で少子化の話をするから、
うんうん、
アメリカの州で著しく少子化が進んでるところ、
うん、
実際進んでるのが、
うん、
東海岸と西海岸ってどっちも人口多いでしょ、
多いね、なのに、うん、
完全にキャラクターが出ちゃったのそこで。
どういうこと、ちょっとよくわかんない。
アジア人の人口が多いところが少子化進んでる。よりカリフォルニアとか西海岸シアトルのあたりとか。
あ、そうなの。いや、ちょっと思い出せた。
そしたらさ、ニューヨークとかボストンとかがさ、大都市だったらそっちも下がっててもいいじゃん。
確かに確かに。
お金かかるんだ
って。でもすごい思い出した。
私ね、完全に西側だった。
三人目を妊娠した時、お腹大きい私を見て、アジア人の友達がいい顔して、うん、あれもしなかったの。実は、日本人も含め。
うん。
三人目、みたいな顔するの。
うん。
ものすごいショックだったよ。
育てにくいね、それは、やっぱり。
びっくりした。あとね、
うん、
スタートオーバーって言われたの。子育てのスタートオーバーねって、アジア人が全員言った。やり直しねって。
全員は言ってないですよ、そんな、そんな。
ほぼ全員よ。
言い過ぎ、言い過ぎ。だけど、それはね、教科書で
習った言葉
だからアメリカの中でもこういうことだなと思った。
ああ、そうなの、知らなかったな、うん。ただ、すごく覚えてるのは2010年に、うん、子供が生まれてきた子供の、
うん、
半数以上が有色人種になったっていうデータは覚えてる、
うん、
あれは娘が生まれた年が、
うん、
有色人種の方が、
うん、
子供が生まれた、
うん、
アメリカ合衆国で、
うん、
そうか、
はい、今ね、あとちゃんとしたデータ見てますね。
これは2007年から2022年たった十数年でどれくらい出生率じゃなくて出生率か、うん、出生率が下がったかってことね、
うん、アメリカの全土のマップの中で、
うん、
30% 以上下がっている地域が完全に西側に集中してます
ね、うん、カルフォルニア、ネバダ、アリゾナ、ユタ、アイダホ、うん、ニューメキシコ、
うん、
ここが極端に出生率が下がったってことね。もともと高かった地区を含んでるから、例えばユタだったりアイダホだったりはもともと出生率が高いとこだったところが急激に下がったってことね、
うん、
あらまあ、それに比べてもまあもともと低かったであろう東海岸は急に下がったっていうデータではない、
うん、そんなに急激に
下がってましてや西と比べたらそこまで急に下がった、まあ、下がってはいるんだよ。もちろん下がってはいるけれども、うん、西海岸の州ほどではないってことなんだ。そうすると、この西に何が起きたかってことね。
うん。
そっか、日本だけじゃないのね、こう、下がってるっていうのは。
しっかり下がってますよ。やっぱこの10年ぐらいの下がりがその中でも大きいですよね。
うん、だけどね、やっぱりね、アメリカの大学生もね、子供はいらないって言うのよ。どうしてって、よくお話しするよ、そういう話。
大学生の人たちは子供いらないと。
で、アメリカはみんな子供育てて育てやすい国だと思ってるよって私は言うわけさ、
うん、
日本と比べたらうちの子供たち伸び伸び育ってるし私はインディアナでとっても満足してるわって、
うん、
あなたたちもそうやって育ったんでしょとか言うと、
うん、
先生ってこれからの世の中は大変になるよとか言うわけ、
うん、
何言ってんのよとか言うんだけど、まあね。
いや俺さ、多分その不安を煽ることによって、その消費ってすごい拡大するのね。
うん、
例えば、その、投資とかもそうだし、投資信託みたいなやつでも、将来の不安を煽れば煽るほど、 人はお金をかけるし、そういった投資信託のお金って株式会社に回るでしょ、
うん、
そしたら会社の人たちにとってもみんなが投資した方がいいから不安を煽るわけよね、
うん、
あとは学費とかに関しても不安を煽った方が高いものを買うし、保険とかの売上だって上がっていくわけでしょ、
うん、
そういう資本主義社会のその不安、将来の不安を煽りながらいろんなものを売っていくっていうものが、
うん、
現れてるんじゃないかなと。
いや、でもその通りだと思います、うん、
ね。だけどそのさ、お金そうやってさ一生懸命稼いでさ、不安のために稼いでさって言ってさ、なんか結婚とかさ子供を持つっていうことに対してさ、すごい消極的になってしまう社会ってちょっと残念だよ。
寂しいよ、うん、子供はお母さんとかお父さんのハンドバッグとか見栄を張るための道具じゃないんだしさ、
うん、
ね。しかもお金かけてますって何よねえ、
うん、
そうね、そろそろ私たちも、
うん、
あのリスのオスに見習って情熱的なダンスをして、
いや、そういうことではないけど、ない、うん、そういうことではないけど、
うん、
僕はやっぱり父親としてあの生きたいなって思うことを口に出すことを、うん、そういえばしなかったなと思ったのよ。で、なんでしなかったのかなと思ったら、やっぱしにくい社会なのかなと思って、大の大人がさ、いい父親になりたかった。僕の夢は何ですか？あ、僕は正直、いい父親になるのが夢でしたっていうことが、なんか、許されないじゃないけど、何そんなこと言ってんのみたいな社会だったら寂しいなと思ったわけ。
そうね。
うん、だからあえて、さ、科学系ポッドキャストのさ、優秀な人たちが集まって喋ってる中で、あ、タツさんは少子化に言って自分はいい父親になるのが夢だったってことを語るっていうのもいいことかなと。
よかったじゃない、3人の父になれて。
だってそこなかったら俺って何もないじゃん、あんまり。
確かにって言えない、確かにって言った方がよかった、確かにねとかって言った方がよかったかしら。
だってすごい、そこはさ、モチベーションでもあったわけ。なんかさ、いろんなことが起きてもさ、
うん、
そこだけでもさ頑張ってれば、
うん、
きっと僕は大丈夫というか、
うん、
未来は大丈夫と思ってたからさ。
そうよ、うん、そうよ、ほんとそう。私もそう思って暮らしてきたよ。
うん。だから、そういった意味で、なんか、少子化がね、これだけ顕著に現れているので、メッセージとして。
特にね、私たちは、ほら、いろいろな親戚や、
うん、
なんていうかな、人とのつながりが、
立たれてるからね。立たれてるわ、
うん。
かなり離れてるから
ね。かなり離れてね、立つ気はあったわけでもないんだけど、
うん、
どうしても、こう、離れてしまったところに住んで、
うん、
私たちだけでまずは子育てしなきゃいけない。もちろんその後助けてくれる人たちがたくさんいたんだけれども、
うん、
でもやっぱりどう考えてもそんなに複雑な人間関係の中で暮らしてるとは言えないのかな、ね、
うん、
そうするとこう逆にそぎ落とした分、自分たちがやらなきゃいけない範囲っていうものとか責任っていうのがクリアに見えてきて、
うん、
と真面目に向かうことはできたかなと思ってる。
向き合うものの数が減った分、うん、家族と向き合う時間っていうものが増えてたという。
すごく情報も少なかったし、
うん、
情報得られる情報っていうのは自分で調べなきゃいけない情報ばっかりだったから、
うん、
勝手に耳に入ってくるっていう情報がとても少ない中で子育てをしたから、
うんうん、
でもその分とっても楽しかった。
そうだね、
うん、だからなんか余計な情報っていうのももしかしたらば、
うん、
少子化の第一なんていうかな、何かに関わってんのかもしれない。
そうだね。なんか、
あとね、愚痴。子供の愚痴を言うっていう機会すらなかった、私は。
そうだよね。
うん、なんかうん、なんか私あんまり好きじゃないな。
うん。
子供が寝てくれないとか言うことすら好きじゃないな、あんまり。
そうね。
なんか、うん、変なのかな。
いや、そんなことないよ。あと、なんか親の文句を言う時間もなかったっていうのも正直な話じゃん。だからうちらはとにかく
今
ある家庭をとにかく見ていくし、
うん、ね、
ね、うん、そこを家族のなんか安定みたいなものを一生懸命とにかく必死で支えてきたってことでしょ、
うん、必死だった、うん、
やっぱほら銃社会の中でそのレイチェル先生が消防署の隣に構えてるのを見て、あ、ここなら預けられるって僕らが思うのもそういうこう緊張感の中で、子供だけは本当に預けられる人に預けようって言って一生懸命探した結果見つかった場所だったりするわけじゃん。
そう よ。
ね、日本で探したその保育園探しと全然なんか違うじゃん。緊張感というか。
もちろんね、日本でも保育園探すのは大変だったけれども、うん、こう、緊張感とかね、どんな人がいるんだろうかとか。うん、
誰かさ、信頼する人がさ、うん、あそこなら大丈夫だからって言われてさ、はい、じゃあそこに預けますっていう感覚をうちらは持たないじゃん。必ずそこに行ってさ、その場に行ってさ、働いてる人たち見てさ、ね、うん、車の止まってる車のさ、あの、質とかさ、そこに来てる子、あの、親子たちのさ、表情とか、動きとかを見てさ、自分たちで判断するじゃん、結局。
そうだね。
インターネットに書いてある星の数とか関係ないじゃん。ちゃんと見に行ってさ。
う
ん、
何度もね、
うん。その人たちと話してみたりして、
うん、
ここだと思って預けれたわけじゃん。
そうだね。
そう。で、そこに預けてるところのお父さんたちが金曜日に、大半だって言うからさ、何って思うわけよ、こっちとしてもさ。
うんうんうん、
そしたら、素晴らしいお父さんたちがいて、
うんうん、
子供たちとの時間のためにね、
うん、
その憩いの時間を持ってて、
うん、
大事だなっていうふうに思い教えられたという話ですね。
そうだね。
はい。よかった。じゃあ、一応、第1回の You have to tell this to 大輔さんは、
うん、
少子化ニュースでした。少子化ニュースなのかな、これ。あの、いい父親ニュースというか、保育園情報。
うん。
でした。ということで、第2回もまた近いうちにやりたいですね。
そうね。
はい。ということで、お楽しみに。テーマは地球なんですよ。
うんうん、
うん。地球のテーマで喋りたいことある？
私、まあ、地球って言ったらさ、やっぱりさ、うん、手で取ってみて割ってみての世界が好きよね。なんか石とか拾ってガンって割ってみてさ、そこからさ、うん、化石なんか出てくるとさ、地球だなって思うよね。
そうね。
うん。どうよ、そこら辺は。
いや、それね、それも聞きたいの。一番最初に浮かんだのは、
穴掘ってみては地球だなみたいな。
うん。
思うよね。洞窟入ってな。そうそうそう。うん、わ、地球だなって思うよね。
洞窟。
なんかあまり空に向かって行かないっていうか、こう、地下へ向かって、わ、地球だなみたいな、思う。
ね。
うん、すごい思う。
あ、洞窟の話確かにしたい話あるな。うん。
あとやっぱさ、飛行機乗った時の、この、うん、アラスカの感じのこの山並みとかさ、
うん、
日本に向かうときね、
うん。
で、日本が近づいてきたときのこの海からのこの島とか、
うん、
そして、まあ、すごい時間かけて帰るわけじゃない日本に、うん。その、あの、うわ、地球だなって、あの、飛行機のモニターに映るこの地球。これ地球だよねって。
地球だなって。
思うよ、私。
すごいね。飛行機から見る景色って確かに雲海とかもさ、
私一生懸命北極熊探してるよ、毎回。
あ、流布教とか。
そうそうそうそう。
なんかわかるな。朝日とか夕日とかの色もすごいよね。
少子化って言うけど、今熊も増えてるじゃない？北極熊から日本の熊に行くけど。
本当に増えてんの？
まあ、増えてるっていうか、まあ、里山に降りてくる、里に降りてくるっていう熊。
あ
れもすごいよね。地球だよね。
それも地球なんだ。
地球だよ、うん。
そっか。俺さ、あの、シーズン2の一番最初が、宇宙で開始したのね。
うん、あ、バレちゃったけんね。私が地学部天文班ってのバレちゃったけんね。
そう、地学部天文班でスタートさせ
て。あ、ちょっと今もね、ちょっとバレちゃったのは、地学部天文班で、地学部にいるからやっぱりさ、石とか割っちゃうわけよ。
うん、そうそうそう。
こうさ、うん、こう化石が染み出て、なんかどんどんどんどん石みたいになってって丸くなっちゃうわけさ、うん、そういうのパーンって割ると真ん中にいるわけよ、その染み出した本人がさ、
うん、
そういうのとか感動するよね。
そう。
だってあれと拾ってみたいんだよな、あの中から宝石みたいな、水晶みたいなの出てくるバージョン。
うん、あ、石を割って中にジェームストーン入ってるパターンっていうか、こう水晶入ってるやつね。卵みたいなやつ、ね。
そうそうそうそう、あの恐竜の卵ってあのたくさんの不思議であったやつ。
うん、
あれとかさ、見たら地球感じちゃうよね、うん。
すごいよ。カラフルなの出てくるやつもあるしね。
そういうの好き。
科学教室で子供たちとやったのもすごい盛り上がったじゃん。
そうそうそうそう。
みんな大好きなのよ。石をハンマーで割るの大好きで。
大好きよ。穴掘ったりしてさ、石見つけたりとかさ。
最高だよね。
そう。
いや、だから、この地球っていうテーマで、一つゆりかさんに僕がお聞きしたいのは、
うん、
この地学部天文班だったゆりかさん、高校時代の中で、うんうん、なんか地球に、地球を感じる活動とか、その時の、
やっぱり、あれじゃない？
何をやったのか。
ノジュールじゃない？ノジュール。染み出ちゃった丸い石を探しに、ちょっと山に向かうみたいな。
おうおうおう。
でもまだ大体出てないんだけど、出てこないんだけど。
どういう季節に行くの、そういう時。
もういいよね。冬以外いつだっていいよね。
あ、普通に行くの。
山に入って行けばいいんだもん。
じゃ、これ。
あ、でもなんか河原だったな、それは。
ノジュールの日みたいなのがあるわけ？
そうそうそう、ノジュール取りに行こうぜ、みたいな。
それ今日ってこと？それとも、なんか来週行こうぜ、みたいな。
いやいや、ちゃんとさ、合宿組むよね。うん、
あ、ちゃんとあるんだ。
そりゃそうでしょ。その場所に行かなきゃいけないんだもん。
うん、
ちょっと言えないけどさ、地域は限定できないけれどさ、うん、そういうとこに行くわけ。
あ、ちゃんと、あの、地学部天文班の、
あ、地学部としての活動だから、
うん、ノリとかじゃなくて、ちゃんと、こう、
うん
う
ん、
今年の、
うん、夏は、
うん、
夏はノジュール、
うん、
探し。
先生もちゃんとついてきて。
もちろん、もちろん。
あ、じゃあ、何人ぐらいだの部員は。
20、30人いったんじゃないの？
あ、そんなにいるんだ。
そりゃいるわよ。地質好きっているんだから、一定そう、
はい。
天文好き、地質好き。
男女比どんくらいですか？
半々じゃないの？
半々ぐらい
で。あ、でもほら、男子が多い学校だからさ、うん、もう半々よね。
半々ね。
感覚ね。
うん、
数えたことない、うん、男か女かって覚えてないしさ、
うん、
みんな。友達だったからさ。
まあ行ってね、ね、うん、ノジュールを。
うん。
まあ、どうやって探すの？
まあ、ここら辺にあるよねっていうふうに先生に言われて、
うん、
なんか、探すよ、ね。
道具とかは、道具とかは。
まあ、スコップとか持っていくよね。
うん、
で、言うじゃない、
うん、
私さ、行ったんだけど雨降ってたんだよね。
ち
だからさ、結局さ、見つけられなかったのね。
あれ
それだから割った記憶は、
はい、
去年持ってきたものを、
はい、
なんか、割っていいよって言われたものはあったようなもんで、
うん、
だから出てこなかったよね。
去年あったものって出てこ
た。去年取ってきたもの。
取ってあるんだ。あるんだ。
だけどさ、あれ取るのもいろんなさ、なんか、こう約束があるから。
いろんな鉱石とかってことでしょ？岩石？
いやいやいや、ノジュールは化石だから、うん、化石が染み出して、
うん、
そして周りの土や、こう、石成分を集めちゃって、
うん、
最終的に丸くなっちゃうわけよ、こう。染み出ちゃったものから、ちょっとここら辺、しっかり調べないと、高校時代の記憶だから、覚えてないし、ノジュールって、あの、
ノジュールって
カタカナすら正しかったのかなと思って。
ノジュールって、
うん、
ノ
ジュールっていうなんか、
辞書的な言葉で言うと、どう説明する
だからもしかしたら方言だったかもしれないって今思ってさ。
あ、小さな塊のノジュール、堆積岩中の、珪酸や炭酸塩が化石や砂流を砂粒だよね。を核として化学的な凝集を受けて形成された塊。
うん、
周りの母岩より硬く、球状になる場合が多い。
そう。時々さ、ね、そういうのをさ、崇めてる、あの、自社仏閣があるじゃない？
はいはいはい。これですね。
そう。
段階なんだ。
だから割ってみたらとんでもない化石がいたりするわけ。
あ、自然のガチャガチャ。これがノジュールだ。
三葉虫とか出てきちゃったらもうさ、
うん、
どうするのよみたいな。
はいはいはいはい。結構行ったらさ、みんなで行ったらさ、20、30人で行ったらさ、これ何個か取れる。
だからそこも多分法律があると思うよ。そう簡単に何でもかんでも持ってきちゃいけないでしょ、うん、私有地にお邪魔してたのかしら私たち。
そこはさ、そこはさ、地学部天文班の人に聞きたいところなんだけどさ、それはさ、
先生がいたのよ、ちゃんと。
はいはい。いい先生が いたのね。
そう。あ、ちゃんと地質の先生だったよ、その先生。高校の。
ああ、このノジュールが、じゃあ、その高校の地学部天文班の、
地球を感じる
思い出の中では一番地球を感じたって感じですね。
感じるでしょ
う。どの瞬間ですか？やっぱこう。
だって、
去年のやつを開いて。
おみたいなね。
あ、これか、つって。私見つけられなかったぞ、みたいな。
だからさっき言ったコロラド高にあるあの石もノジュールの一つよ。
あ、これでしょ？これでしょ？これ。
うん、そう。オパールとか入っちゃったりする。
すごいよね。
セプタリアンノジュールとか言うんだね。
すごいよね。
ノジュールっしょ。地球って言ったら。
さあ。
うん、
科学教室の子供たちさ、この小さい手にこれを大きい、これを持つじゃん。
あの時は中に水晶入ってるものが売られてて、
うんう
ん、あれはなんか人工的に作ったものなのかしら。
でもこれもあったじゃん。
いや、こんなの見つからないよ。
まあ見つからないけどさ。
こういうの見せる、買って見せるってことはするけれど。
うちはほら、あれ言ったじゃん。 ジェム
ストーン大会ね。
なんでジェムストーン大会だっけ？ジェムフェスティバル行ったし。
そうそう。ついついアンモナイト買っちゃったんだよね。
博物館にさ、なんか
子供ちょっと置いといて。引率して行ったのに、ちょっと待ってろとか言って、ちょっと静かにここで待ってろとか言って、ついついアンモナイト買っちゃった。
正直さ、このアンモナイトの化石とか、こういうのを両手いっぱいに持ってたよ。
あの、重みね。
持って、こう抱きしめてる時って、自分は地球抱きしめてるぐらいの気持ちになるよね。
もう大好き。
なるよね。地学部天文班、熱いな。
でも勝手に、石って持ってきちゃダメなのね。
そりゃそうだ。
石にも人権があるからね。
うん。そうね。
石権があるからね。
いやまあ、要は化石掘りってことね。でも、ノジュール探しってことは、やっぱりこの、もう、ノジュールに決定してんの。うん、それ以外のものも。
なんかね、やっぱりノジュールがよく出るところに行くから、ノジュール探しんだよね。多分そんなんだろう。石のこうノジュール化していくものが集まりやす
い
地質の場所があるんだと思うよ。はいはい、あの、アーカンサスのダイヤモンド鳥も行ってみたいよね。アーカンサスだっけ？
水晶鳥？ダイヤモンド鳥？
ダイヤモンド公園ってあるじゃない。
ああ、そっちか。
年に一回ぐらいすごいの見つかるんだよ、未だに。
ね。
あれも地球だよね。
いや、それで言ったら僕はオパール掘りをオーストラリアでやったんで。
そう、羨ましいったらそれよ、私。
うん、すごいさ。
でも灼熱の中やるんでしょ？
そうね。本当はクーパーピディっていうすごい有名なところがあって、そこに行きたかったんだけど。
うん。
でもそこよりは人気じゃないけど、まあ有名じゃないけど、アンダムーカっていうところがあって。
うん。
いや、好きなだけ掘れたよ。もう好きな、もう17歳の僕が全体力使ってやったからね。
うん。でもやっぱそっからさ、やっぱりキッチンリフォームになっちゃうけどさ、大理石って魅力的よね。
キッチンリフォームも僕は本気になった理由がありまして、あの、途中まではそんなに本気じゃなかったんだけど、石を選べるのよ。ね、石選べるところの店の並びが、すっごい様々な石が置いてあるんだけど、美しい自然な石をね、あの、キッチンのカウンタートップにできるっていうのを知った時にね、めっちゃスイッチ入ったね。
でも結局は、大理石にしちゃうと、大理石の穴の、こう、目に見えない穴の穴があって、
うん、
空気孔っていうのかな、穴があって、うん、それが密度が場所によって違うから、例えばそこにお醤油こぼしたなんて言うと、うん、
入っちゃう
ね。うん、入っちゃうのよ。だから、結局天然なものは使わないで、それらが砕かれたものと何かを混ぜて人工的に石にしたもの、うん、クォーツを使ったんだけど、ちゃんとこの天然なスタイルに合わせた、このね、
うん、
形になっててね。
うん、地球の話題をさ、結局何、キッチンに持ってくるの、
うん、そう、なんか好きなの、やっぱりそういう感じが。
みんな好きなんじゃないのかな。もう俺は異常に好きだけど。
いや、結構ね、聞くよ、その、旦那さんそういうの好きだったから、キッチンうまくいったっていう。
キッチンのど真ん中のね、カウンタートップに気持ちのいい石を置くと、なんか、あの時子供の時にさ、地球を握りしめたような気持ちになった
そうなんだろうね、
ものが、
うん、
キッチンにあるから、なんかもう本当に幸せな気持ちになる。
あれじゃない、やっぱりさ、うん、木製品好き派と石製品好き派っていうのはなんかあるんじゃない？金属好き派っていうのとかさ、意外とあるのかもしれないよ。タッさん石好きなのは相当よ。
僕ね、はっきり言うけど、その17歳のアンダムーカーでやってた時、外の気温41度だったのね。要は死にそうな気温なので、でも少し洞窟みたいになってるから、半洞窟みたいになってるから、掘りながら、ちょっと涼しいところもあるんだけど、でも、やっぱり、めちゃくちゃ熱気がすごくて、汗だくになるのね。
うんうん、
で、そこで、こう割ってバーンってこう、鉱脈みたいなところを見つけて、バーンって取れるのよ。
うんうん、
オパールが、
うんうんうん。
そのオパールが、億とかのね、1億円とかの価値になるオパールとかを、その博物館とかで見てからそこに行ってんだけど、
うんうん、
それがバーンって目の前に出るわけ。
一部ね、そこのね、あの、美術館にあるようなやつの、一破片ね、う
ん
う
ん。一破片なんだけど、
うん、
バーン見えんの。本当に。 だけどそれをホテルに持って帰って、
うん、
洗って、うん、あの俺を金持ちにしてくれる石と思ってパッと見ると、
うん、
真っ白で薄くしか光ってない
わけ。ああ、そう。なんでそれは。
40度の
頭の問題かしら。
暑い中で作業してるから、ちょっと光ってるもんめっちゃ光ってるように見えちゃうぐらい、なんかあと興奮とでなんかおかしくなってて、
うんうんうん、
夜に見ると全然光ってない。だからその等数で言うと、うん、
そりゃそうよ。ノジュールだったら重たいもの持ってやっとさ、あの帰ってきてさ、うん、ただの石ころよ。
いやだから
聞いてそれ取り憑かれたようにさ、集めてさ、
自分の手の中では100万、少なくとも100万、200万、こうなんか砂みたいなの入ってると一気に価値落ちるんだけど、砂入ったって言ったって、このこれだけ輝いてたら100万、200万するだろうと思って、持ってったところで、
うんうん、
あの150ドルって言われちゃうね。まあ、1万5000円ぐらい、
ね。それだっていい値段じゃない？
もう売れないよね。持って帰ってきてさ、ほら、あの、ゆりか、今でも持ってるじゃん。
ね、うん、ずっと飾ってるよね。
いや、あれ150ドルのはずがないと思って、ね、怒りすら覚えたからね。でも、それはあるね。
だって私もさ、うん、アンモナイト買った時49ドルだったんだけど、うん、いや、49ドルぐらいだから買えたものだけども、うん、毎回49ドルのはずがないと思って眺めてるからね。
すごいよね。
だって、アンモナイト49ドルっておかしいだろうと思って、
その生きてた時とこの化石になった奇跡と それがこの大きさでこんだけ輝いてくれてる、
我が家にあると思うと、うん、いやあれだ、49偽物なの、私持ってんの。
いや本物だよ。
49度のはずないよね。
うん、だってあのさ、化石ってさ、パンって2つに切ってだよ、
うん、
両方あるから価値あるじゃん、
うん、
ちゃんと両方揃ってるわけじゃん。
そうだよ。
そしてさ、あのすごいカッティング綺麗にされてるからさ、輝いてんだけど、パタって戻すとさ、本当に石として眠ってた時の時代すらわかるじゃん。
そうだよ、大好きだもんだから。
すごいよね、
うん、
あ、日本に持ってたら10倍ぐらいになるっていう人もいるよ。でもそれでも安いよね。
いや売らないよ。
いや、そういうこと。
え、なにちゃん、来年とかもうちょっと大きいの買っちゃったりするような人になるのかな、私。
いや、またさ、だってジェムフェスティバルあったらさ、つい行っちゃうよね。
行っちゃうよね。
いや
でもね、家のね、インテリアのトーンに全然合わないのよ。それが本当に難点で、時々取ってつけたように並べるんだけど、
うん、
家のトーンと合わなくて、
うん、
ちょっとすごすご戻すの。
本当はね、ちょっと次も行ったらノジュール見ようかな、中心にね。
うん、
いやということで、奏でる細胞の地球テーマに関しては。
ノジュールね。うん。
地学部天文班の時に地球を感じたところから、
うん、
石の話になりました、
うん、
石で地球を感じてほしいですね、皆さんにもね。
感じたい人は感じていただければ。
ああ、そう。
でもみんな好きなはず、石は。
これ誰でも好きでしょ、
うん、
なんか
ちょっと握りしめたりとか、石さ、あとさ、石持ってみて意外と重かったりするとちょっとさ、興奮するよね。しない？
ちょっと待って、俺思い出した。あの、待って、終わらせようと思ったけど、これだけ喋らして。石自慢大会やりましたね。
赤川教室であれ一番盛り上がったよね。
石自慢大会、好きな石持ってきていいから、あなたの好きな石持ってきていいから、何でもその石についての自慢をしてくださいっていうやつで、一個だけ握りしめてくる子もいれば、これでもかという、いろんな石を持ってくる人もいれば、
うん、
この石の種類はこれで、これはどこどこで拾ってっていう研究者的な説明をする方もいれば、
うん、
どうしても好きなフォルムだったっていう、拾った石ね。
そうそう。
どっかで拾ったんだろうけど、そのフォルムがたまらなく好きだっていうことをね。
うん。思う存分ね、語ってもらったよね。うん、
すごいよね。
うん、楽しかったな。またやろうかな。
人がさ、石自慢してるとさ、
うん、
なんでか、より湧いてくる、こう、石への思い、もっと語りたくなっちゃうっていうので。
ちょっと触らせてとか大丈夫です。いいよね。
あのね、科学教室ちゃんと時間決まって撮ってんのに、それ終わってね、閉館時間とかまで、いつまでもいて喋り続ける人とか。
子供で？
何なの？
子供で？
何なの？
うん。楽しかったね。
うん、楽しかったね。いやまたやってくださいとか言われるよね。
そうなのよ。うん、 そうなのね、またやろうかね。
石自慢大会は盛り上がりましたね、今回もなんか石自慢みたいな回でしたけど、
そうね、は
い、ということで以上、最後まで聞いていただいてありがとうございます。お相手は科学教室の先生タツと
ゆりかでした。
バイバイ。バイバイク。
奏でる細胞。
Music and Science Podcast。この番組は地域医療に貢献し、皆様の一番近くにいるホームドクターを目指す畑中内科糖尿病クリニックのスポンサーとでお送りいたします。